ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さてまずは押尾先生こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日のお客様をご紹介いただけますか。
はい、今回のゲストは、当歯科医師会の、
はい、
医療管理担当理事の、はい、北竜町の篠原先生に来てもらってます。
北竜町からお越しいただいたんですか。はい、今日はありがとうございます。
北竜から来ました篠原です。よろしくお願いします。
北竜までって車でどれくらいかかりますか。
車で滝川からですと、うん、大体25分ぐらいですか。
あ、でもそんなもんなんですね。はい、ちょうど浦安から通ってた時ぐらいで。
あ、そうかもしれないですね。まあ、ね、前にもお話ししたと思いますけど、はい、私どもの空知歯科医師会結構ね広域なんですよ ね。
そうなんですね。
北空知と中空知を合わせたような範囲なのでね、はい、上はその北流北深川の方もありますし、
はい、
下は、内江浦安の方まで含まれてますので、う
ん、広域ですね。
広域なんです。
さあ、そしてですね、今日初めにね、もう先月の反省をちょっとさせていただいていいですか。
はいはい、
篠原さん先生ちょっとお付き合いくださいね。はいはい、先月歯周病の話をしてたじゃないですか。
はい、
で骨が溶けるんだよって言われて、怖いねって一言のように言ってましたよね。うん、はい、あの後すぐになんか歯がおかしくて、うん、歯医者さん行ったら、はい、まさに言われてた通り、うん、
はい、
細菌が隙間から入って骨を溶かして
溶かしてました。
腫らしておりました。もうまさに、信じらんない、そんな怖いことあるのって言ってた状態に自分がなっておりました。
もう症状が出るとき、この前も言いましたけどね、うん、症状が出たときにはもうある程度進行がひどくなってる、
うん、
というようなことが多いですからね。
でテレビでこうコマーシャルで、うん、なんて言うんだろう、歯のいろいろなグッズのコマーシャルを見るたびに、うん、予防医学っていう言葉が出てるんですけども、はい、まさに歯医者さんってそうなんだなっていうのを、うん、歯周病になって実感しました。
やっぱりね、普段の日頃のメンテナンスと、はい、そしてまめな定期検診ですよね。うん、
今だから2週間に1回行ってチェックしてもらってます。
うん、ああ、いいことですね。
だけどこれね、きっと皆さん痛みが出ないと私と同じだと思うんですよね。
そうなんですよ。なかなか ね、何にもない状態で、行くっていうのは、まあ、ある程度定期的に、ね、半年に一遍とかね、
はい、
1年に一遍ぐらい顔を見せてくれる患者さんも中にはね、うん、いますけれどもね、皆さんが皆さんそうやってね定期的に見せてくれるわけではないので、
はい、
あとはもう自己管理のところになりますからね。
怖いなと思いました。本当に
歯の方、お口の中っていうのは虫歯もそうですけど、症状が出た時には結構進行してるなと思った方がいいです。はい、
ちゃんと磨いてるからね、人ごとだと思ってたんですよね。正式先月の話を、
うん、磨いてるっていうのは自分の感覚でしかありませんので、
はい、
我々プロから見せていただくと、
うん、
ここに汚れが、磨き残しがいっぱいある、ここは全然磨けてないっていうのは結構あるもんなので、
はい、
その辺はねやっぱりメンテナンス、定期的な検診を受けてもらって、
うん、
歯石を取ってもらってね、
はい、
歯ブラシの指導なんか受けると、ここがちょっとねもうちょっと頑張りましょうとかっていう、
うん、
いろいろとお口の中チェックしてもらえると思いますのでね。
はいはい、さあそしてですね、今日篠原先生にお会いして、
はい、
初めて口腔外科っていう言葉を聞いたんですけれども、はい、口腔外科ってそもそもどういったものなんですか。
口腔外科というのはですね、
うん、
簡単に言いますと、お口の中にできた、病変、腫瘍だとか、
うん、
炎症だとか、
はい、
または、骨折、顎関節症、
うん、
そういった多岐にわたる、
はい、
診療科です。
口の中に例えば舌にがんができたとかいう話も聞くんですけども、
はい、
喋る仕事をしているので私もちょっと人事じゃないなと思って怖いと思うんですが、はいはい、そういったのも口腔外科になるんですか。
はい、口腔外科の範疇になります。
はあ、口内炎は、
あ、口内炎も口腔外科で、
は
い、見ることができます。
あ、なるほどね。
ちょっと前後しましたけど、いきなり口腔外科に振られましたけど、
うん、
なぜ口腔外科の話に振ったかというと、
はい、
篠原先生は今回来ていただいている篠原先生は口腔外科出身の先生なんですよね。
あ、なるほど。
専門が口腔外科ということで、はい、その、うん、抜いたり切ったり骨をくっつけたりっていうのが得意分野の先生です。
骨をくっつけるっていうのって、
はい、
いや、要は骨折、
はい、
顎の骨の骨折とかですか？
はい、そうですね。
やっぱ普通の骨折っていうか普通のこう治療と違うんですか？
そうですね、全くあの一般的に考えられるような、はい、あの歯科の治療とは、うん、違っていまして、うん、いわゆるこうお医者さんの世界のような、うん、手術という、はい、範疇に入ります。
はい、
例えばあの交通事故だとか、
はい
はい、そういった形で顎顔面外傷といいまして、
はい、
顔顎の、うん、骨折に対応しております。
うん、初めて知りました、
うん、あの歯医者さんでも ねそういう分野もあるんですよ、
ねえ、はい、あでもねちらっと1回だけ聞いたことあるのが、はい、前の職場の若い女の子が、はい、親知らずが出てきたって、
はいはい、
で親知らずを手術するのに、うん、あの大学の病院まで、はい、ある病院まで行かなきゃいけないって、うん、はい、は親知らずでって言ったんですけど、一泊してこなきゃいけないんだって、はい、
うん、
何を言ってんだと思ったんですけどそういうもんなんですか？
そうですね、はい、
あの結構ですね親知らず、まあ素直に生えてる親知らずは普通の歯医者さんでも抜けるんですけど、はい、ちょっとね特殊な場合があってですね、なかなか、抜くのが大変だぞというような場合は、うん、もうあの、普通の開業医の先生からですね、はい、大学病院なんかそういう専門の口腔外科っていう科があるところに、はい、紹介を受けてですね、そういう専門のところで抜いてもらわないと抜けないようなパターンもありますので、
あの私前に歯医者さんに言われたんですけど、はい、レントゲンを取ったら、はい、親知らずが歯の奥の方に、歯茎の奥の方にいて、
はい、
それが奥歯をの横から生えてるって言われたんですよね。
はい、はい、
横から生えて、これがもし奥歯を押してきたら、
はい、
手術だねって言われたんですけど、はい、そんな感じですか、ひょっとして。
そうですね、ただあのそれを水平埋伏歯というふうに呼ぶんですけれども、うん、あの年齢的に、はい、まあ、20歳前後、までこう成長するというふうに言われてるんですけれども、はい、ある程度30代40代ぐらいまでなると、
うん、
手前の方に歯を移動させるとか、はい、そういった力はなくなります。ただあの頭が出ていて、
はい、
そういったところからこう感染をして、うん、歯茎が腫れるとか痛みが出るとかそういう症状があった場合は抜かないといけないと思います。
あ、そうなんですか。昔親知らずが生えてきてる、はい、その生える途中で虫歯になっちゃって生える前に抜いてしまったっていうのがあるんですけど、はい、そんなのもそうですね、はい、
そうですね。
あの先生、それね、そもそも親知らずってなんで生えるんですか？
なんで生える、
なんで生える、なんなんですかあいつらは、なんなんですか。
あいつら歯です。
歯なんですか。
もともとあの人間の歯っていうのは、歯は32本、
はい、
上下ですね、
うん、
上16本下16本っていう生え方をしてたんですけれども、はい、進化とともにですねだんだん顎が小さくなっていったんです、ね、
はい、
でその8番目に生えてる奥歯がですね、うん、なかなか外に出てこないような、
うん、
形になってきて、それが、今の親知らずと呼ばれているものなんですけど、昔だからまだ人間になる前の段階ぐらいでしょうか、
うん、
進化する、
うん、
そのぐらいの時にはもうちょっとですね顎ががっちりしてたんですね。
がっちり、
ええ、今と違って、
はい、
もっと物を噛み砕、今のようにその調理法が、
はい、
人間として火を使って柔らかく、物を柔らかくするとか、何かを作るとかっていうそういう調理法じゃなく、狩猟をしてた、
はい、
要は野生動物と同じような感じですよね、
はい、
その場合にはもうもっと硬いものを噛み砕くような、生活を送ってたわけですので、うん、あの噛む力が強かったですから顎もかなり大きかったみたいです。
なんか顔がグラってなっちゃうんですけどもじゃあ、あの親知らずっていうあいつらは、
うん、
生えてきてもいいものなんですか？
だから中にはきちんと生えて噛み合ってる人もいます。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうですね、まっすぐこう生えて、うん、上の歯と、下の親知らずと、
うん、
ちゃんと噛む方もいらっしゃいますけれども、
うん、
真横に埋まってるのをこう水平埋伏というんですけれども、
はい、
そういった場合はこう埋まったまま、生えてこないという方もいますし、
親知らずが生えるときみんな痛い、親知らずが痛むって言いますか、あれなんで痛いんですか？
まあ、いわゆるこう周りのこう組織といいますか、歯茎だとか骨とかを少しずつこう溶かしながら生えてきますので、うん、いわゆるこう成長痛のような
まあ、あの永久歯が生えてくるときに子どもの頃だから多分記憶にないと思うんですけれども、はい、初めて永久歯が生えてくるとき子どもの頃子供お子さんなんかすごい違和感がムズムズするとかなんとか気になったりはしてると思うんですけど、子どもなので感覚的に大人ほどまだ研ぎ澄まされていませんので、そんな気にせずに永久歯が生えてくるんです。それが大人になってお口の中が結構気になるお年頃になったときに生えてくる親知らずっていうのはものすごく敏感なんですよね。子供の頃に生え揃う手前の永久歯、というよりもやっぱり ある程度出来上がったところに生えてきますから。
生えない人もいるんですか？
そうですね。で、まあ、生まれ持って親知らず歯の、赤ちゃんというか細胞を持ってなくて、はい、一生、まあ、生えてこないというか、
はい、
親知らず歯が顎の中にこうないという方も中にはいらっしゃいます。
そうなん、なんか不思議ですね、その人その人によって。
そうです
ね、これ生えてくる不具合みたいなのってやっぱなんかあるんですか？人の生活の中で痛いは、まあ、まずそうですけども、その他私みたいに虫歯になっちゃうとか、
まっすぐ生えてくる場合は特に支障はないんですけれども、はい、横になって、生えてくると、まあ、20歳ぐらいまではこう、はい、歯並びを悪くする可能性も出てきますし、また横になって生えてくるときに、こう歯茎を破って、頭を出して、
はい、
でそうなるとこう歯周病とかと一緒で、炎症を起こしたりとか、そういった不具合が。
それで痛いんだ、
はい、
あとはですね、お掃除がしづらいんです、奥なんで。
あ、そうですよね。
なかなかね、ほっぺたの部分に引っかかって、ね、歯ブラシが届きづらくて、汚れを落としづらかったり、食べ物がその奥に詰まった状態、横に生えてたりする場合はですね、
はい、
その親知らずとその一本手前側の歯との間にですね、汚れが詰まりやすかったりするんですよ。
だってね、奥歯から虫歯になってきますもんね。
やっぱりお手入れのしづらいところから、炎症が起きたり、虫歯になったりっていうことはあります。
でこれは正常に生えてたら抜かなくていい。
そうですね、
そのままに放置していい。
無理に噛み合ってて機能してるんでしたら無理に抜く必要はないです。ただそこまで歯ブラシが届きづらい、やっぱりお口が小さい人なんかは親知らずが綺麗に生えててもそこまでうまく歯ブラシを届くことができない、メンテナンスができないっていう方は虫歯になったり歯周病になったりはしやすいので、そういう場合は、抜いてしまうこともおすすめすることもありますけれども。
でそれの難しいところは篠原先生のような方がやってくださると、
はい、
この口腔外科の先生ってこの館内何人ぐらいいらっしゃるんですか？
口腔外科出身の人結構何人ぐらいいるんでしょうかね。
約4名ぐらいいます。
あ、そうなんですか、はい、
ただそれ専門でやってるわけじゃないですが、そこを出し、そこで、いろんな経験をしてきて、まあ普通の歯医者さんの仕事もしてきてますから、そういうこともできますよっていうわけなので、口腔外科っていう看板を前面に押し出してる歯医者さんではない、ありませんから。
いやだけど厄介ですよね。だって子供の時にはなくて、いつ入ってきたかよく分かんなくて、はい、でそれがなんか変なことになって入られちゃったらとんでもないことになって、
はい、
厄介な奴らですよね。親父なんて。
そうですね。まあ言ってみれば厄介です。
ね、おとなしくまっすぐ他の歯のように生えてくるわけじゃないし、どうなるか顎の形によって違うんですよね。
そうですね。まあまっすぐこう生えて上の歯と下の歯とちゃんと噛むっていう方の方が、むしろこう珍しいというか少ないと思います。
なんで手術は一泊しなきゃいけないですか。まあそこはそこによるとは思うんですけど。
はい。まあ、全身麻酔で行うこともありますので、その場合はこう手術前の検査だとか手術後の検査だとか、そういったことも含めて最低1泊2日ぐらいは必要かなと。
それでだったんだ。でも何言ってんだろうと思って、
ひどい場合に本当に骨をかなり削り込んでですね、歯を分割してほじくり出すような感じになりますよね。
先生本当ですか？
そうですね。
痛そう。
いわゆるこう一般的に歯を抜く、いわゆるこう抜歯というよりも、骨の中から摘出するという、 感じに、思っていただければいいと思います。
完全に手術だ、
いわゆる歯科でいう手術になります。
そうなんですね、うん、
はい。
でなんかこの間はね歯周病でうわーとか思って、今週はあの抜歯のあのね手術でこううわーとか思いながら、うん、あのいくつまでいくつぐらいまでに親知らずってなくなっちゃうんでしょう、ってか終わります？もう50過ぎて親知らず生えたなんてことはありますか？
いや、ありますね。
あるんですか？
はい。まあ、僕の経験した中で最高齢で80歳を超えてた方も中にはいらっしゃいます。
そうなんですか？
はい。
親になってる、ばあちゃんになってるじゃないですか。
決して生えてくるのではなくて、はい、例えばその池の中に石ころがあると、
はい、
でだんだんこう水が干上がって、うん、こう水位が下がってくると、うん、その中の石ころが見えてくるように、
はい、
人間の体というか骨がですね、40歳ぐらいを過ぎると徐々にこう骨が溶けてきます、
はい、
でそれに伴って歯茎も痩せてきますので、
はい、
埋まっていた親知らずが頭を出して、
うん、
そこに炎症を起こして、うん、腫れたりとかそういった場合には抜かないといけないこともあります。
うわー、なんかショック、若い人だけのことかと思ったら違うんですね。
違いますね。
まあ親知らずが生えてくるわけじゃなくて周りの組織がなくなって親知らずが見えてくるって感じですかね。
しょぼー
そうですね。
しょぼー、そうなんですか、
はい、
じゃあ生えてきてるから痛いではなくて自分の奥歯の状態を知っとかないといけないですよね。
そうですね、いわゆる一番ご自分の一番奥、まあ、いわゆる第二第九歯といって、うん、一番奥の歯、その、まあ、さらに奥に親知らず歯がありますので、はいはい、
そうなんですね、うん、痛いところしか考えもしてませんでした。でもなんかもう本当に毎回毎回衝撃的な事実が明らかになって、どうしようこれ来月になったら今度私親知らずがなんて話をしてたら、先月そうでしたからね。
いや、ありえますよ。
ありえるんですね、うん、なんかもうこの年になったから関係ないだろうと思ってたんですが、そういうことではないんですね、はい、
そうですね。
口腔外科のご出身ということで、
はい、
篠原先生、この館内のラジオを聞いてる皆さんにね、
はい、
何かこう親知らずのアドバイスじゃないですけども、
はい、
アドバイスありますか？
まずは受診されている歯科の先生に、
うん、はい、
まあ口頭でご相談いただくっていうのが一つですし、う
ん、はい、
まあ、心配であればこうレントゲンを取っていただいて、
うん、
親知らず歯が何本あるか、
はい、
そういったことも確認していただいて、
うん、
でその埋まっている状況だとかをチェックしていただいて、
うん、
抜いた方がいいのか、
はい、
このまま少し様子を見てもいいのか、その辺をちょっと近くの、かかられてる、
はい、
歯医さんに相談していただいた方がいいと思います。
関係ないじゃなかったんですね。
結構身近なもんです。
結構身近だったんですね、
はいはい、
ぜひラジオをお聞きの皆さんも自分の親知らずがどうなってる状態なのか、大抵の人はあるんですよね。
そうですね、
大体の人はあります、まあ、中には親知らず自体がもう、まあ、4本ともないっていう人も稀ですけど、うん、いますけどね。
で、稀なんですよね。
それは稀ですね。
で、綺麗に生えてくる人も稀なんですよね。
それもまた稀です
なんですよね。
大体の人が変な方向向いて埋まって
るみたいになっちゃうんですね。
埋まってるパターンが多いですね。
ということは、うん、まあもうそれを踏まえて、まあ、早め早めに聞いておくことも大事なんですね、
う
ん、
そうですね。
勉強になりました。ちょっと衝撃的だったんですけれども、
でやっぱりね、若い方が抜けやすいです。
あ、そうなんですか。
年齢が
じゃちょっとでも早い方が早くに自分の歯の状態分かっていることが大事なんですね。
そうですね。
じゃあ歯医者さんに行って、さあ例えば私の親知らずどうなってるか分かりますかって聞いてみてもいいと、
うん、そうですね、
はい、
どういう状況か聞いてみて、うん、でもしも怪しかったらどう対策を取るか、
はい、
若いうちに
そうですね
話し合っとくと、
はい、
なんかせっかく生えてくるものなるべく削りたくないって思うんですけども、
まあ、症状ないも無理にねほじくり出すことを抜くってこともしなくてもいいかもしれないんですけれども、
はい、
なんか物が挟まりやすいなとかちょっとここ腫れぼったい感じが時々出るんですよなんていう人はやっぱりチェックしてもらった方がいいと思います、うんうん、
いやーもうなんかもう全然それはもうこの年になったら関係ない話だと思ってたんですが、はい、皆さんご自分のことかもしれませんからね、ぜひ親知らずのことについてちょっと考えてみてください、はい、さあそろそろお時間です、今週のハッピーライフは和尚先生とそして、篠原先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。